たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その1、夢があるからこそ人間は生き生きする。ある日、私は本屋を訪れ、本棚をじっくり眺めていました。本屋に行けば、心と気持ちを引き締めるための本をたくさん見つけることができます。そのうちの一冊を手に取って内容を確認しました。キャリアプランを重ねる。資格を取ることを目標にする。ボランティアに参加する。その他にもたくさんの方法が記されていました。もちろん、どれも大切です。しかし、一番大切なことといえば、やはりあれしかありません。夢を持つことです。たるんだ心と気持ちを引き締めるために、これ以上の方法はありません。考えてもみましょう。短期的な目標だけを持っても、その効果は一時的です。短期の目標を達成した後にまた気が緩むのはよくありません。一時的な効果ではなく、たるんだ心と気持ちを引き締めるために真剣に考えるならば、長期で考える必要があります。それが夢です。夢とはあなたが人生において達成するべき仕事です。それがあれば、一時的ではなく、人生全体において生き方が活性化されます。たるんだ心と気持ちを根っこから引き締めてほしいです。あなたの人生には夢がありますか？夢もなく、ただぼんやり生きていませんか？心と気持ちを引き締めるためには夢が必要です。夢のない人生だけは避けてほしい。食べて寝るだけの繰り返しは昆虫と同じです。なぜ人間が人間らしいのかというと、夢を持つことができるからです。将来実現させたいことを思い描くことで、一定の方向に向けて規律のある行動を取ることができるようになります。楽しさや喜びにあふれる日々になります。仕事への集中力がつき、少々辛いことがあっても我慢できるようになります。すべて夢のおかげです。夢があると様々な気力が湧き出てきます。もっと寝ていたいのになぜか早起きができるようになります。大変な仕事も集中力や根気が湧き出て一生懸命になれます。難しい勉強も必死になれます。夢があるからこそ人間は生き生きします。規律ある行動を取ることができるようになるのです。まず夢を持つ。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その2。夢を見つけるキーワードは好きなことと得意なこと。自分には夢がない。やりたいことが特にない。そういう人こそ、とにかく早く夢を見つけることです。たるんだ人生を締める一番の方法は夢を持つことです。実は夢を見つけるヒントがあります。好きなことと得意なことです。これらを手がかりに自分を振り返ってみましょう。あなたに夢を持って生きてほしいので、神様が与えてくれた財産です。あなたはなぜか生まれつき喜びを感じる好きなことがあるはずです。特に練習はしていないが、なぜかうまくできるという得意なことがあるはずです。それらは両親による影響かもしれません。環境による要因もあるでしょう。そもそも遺伝子レベルからそういう才能が与えられていることも考えられます。いずれにせよ、すでにあなたが手にしているチャンスです。自分の生まれつきの特徴を最大限に発揮しましょう。そういう夢を持ちます。自分の特徴をさらに磨けば他の人より抜きんでることができます。そういうところにあなたの才能が隠れています。最大限に生かして自分と他人と社会のために役立てられないかと考えてみましょう。せっかく神様が与えてくれた素質ですから、生かさない手はありません。自分のすべてを生かして役立てる方法を探すのです。好きなことと得意なことをキーワードに夢を探す。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その3。好きなことや得意なことは一番になる必要はない。夢を持つ話をすると、日本一、世界一を連想する傾向があります。もちろんそういう環境や機会に恵まれた人はそうすればいい。テレビや雑誌で注目を浴びているのは一番になった人ばかりなので、自然とそういう発想をしてしまうのでしょう。しかし、必ずしも一番にならなければいけないわけではありません。よく考えてみましょう。自分のためになることは金メダリストにならなければ達成できないでしょうか。他人の役に立つために日本一にならなければ役に立てられないでしょうか。社会に貢献するためには世界一にならなければ実現できないことでしょうか。いえ、どれも一番になる必要はありません。もちろん一番に近いほど効果も大きくなりますが、そうである必要はありません。5番や10番でもいい。100番でも1000番でも構いません。大切なことは自分を生かしきっているかどうかです。自分の好きなことや得意なことを自分、他人、社会のために十分生かしていればいい。それですでに目的は達成できています。夢の途中でありながら次々と夢を達成しています。あなたは太陽のような輝きを周りに与えているということです。宇宙には太陽より明るく輝いている星があります。明るさから言えば太陽は広い宇宙の中では100番目かもしれません。1000番目かもしれませんし、それ以下かもしれません。しかし太陽は自分より明るい存在があっても気にしていません。今の自分ができる最大限の輝きを保っています。太陽は太陽らしく輝くことで自分と周りを明るく照らしています。輝いている瞬間すでに夢を達成できています。個性が発揮でき、自分、他人、社会のために生かされていれば一番になる必要はないのです。一番を目指すのではなく、自分の才能を生かしきることを目指す。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その4。大きな夢を小さく区切れば手をつけやすくなる。遠いところにある夢は遠いがゆえにぼやけて見えます。概ね進むべき方向は分かっていますが、遠くにありすぎて現実味がありません。蜃気楼のようです。そのためやる気も根気もなかなか出ません。夢が遠くにあるのは仕方ないことです。それは当然です。しかし、ある賢い方法を使って夢を近くに引き寄せることはできます。では、遠くにある夢を近くにするためにはどうすればいいのでしょう。大きな夢を小さく区切ってそれぞれを目標にすればいい。いきなり大きな夢を達成するのではありません。小さな目標を一つずつ丁寧に乗り越えていくことで夢に近づくプロセスにすればいい。目標は近くにあるので具体的です。目標を乗り越えていくことで大きな夢に近づくことになります。例えば、自分の本を出版するという夢があるとします。実力も実績もない人がいきなり出版社に頼んでも門前払いを食らうだけです。話さえ聞いてもらえないでしょう。夢としては立派ですが、いきなり達成するのは難しいです。まず、自分の本を出版するという大きな夢を小さな目標として区切ってください。手始めに1日に原稿用紙3枚を目標に書き始めます。実力を身につけるためのペースであり、量です。慣れてくれば次の目標として1冊の本を書き上げることに挑戦します。雑誌に投稿したり、ブログや自分でウェブサイトを作ったりなどして公開します。さらに慣れてくれば作品を2冊、3冊と増やしていけばいいでしょう。 ポイントは本の出版できるだけの実力と実績をあらかじめ身につけておくことです。量をこなして実績を積み上げながら力をつけていきます。実力と実績があればできるはずです。出版社から振り向いてもらえます。本当に素晴らしい文章を書くことができれば必ず人気サイトになるはずです。人気サイトになれば逆に出版社から本を出しませんかという声がかかります。晴れて本の出版という流れになります。まずは夢を小さく区切ってください。遠い夢はぼんやりしますが、小さく区切ってみると手をつけやすくなるのです。大きな夢は小さく区切って一口サイズにする。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その後、夢までの距離が遠いほど、おのずからペースもゆっくりになる。よし、全力で頑張るぞ。初めから気合を入れすぎる人がいます。アクセル全開なのはいいですが、ずっと続くわけではありません。長距離走を短距離と同じペースで走っていたらすぐ息切れを起こしてしまいます。ペースはすぐ落ちて途中で棄権してしまうことになるでしょう。長距離とはいえ決まったペースはありません。ペースはゴールまでの距離によって変わります。ゴールが近ければ近いほどペースも速くなります。一方、ゴールまでの距離が遠ければ遠いほどペースもゆっくりになります。途中で棄権しないようにするためです。完走には走るペースの調整が必要です。あなたが掲げている夢はどのくらいの距離がありますか？その距離に応じて適切なペースを考えましょう。夢が近ければペースは速くてもいいでしょう。しかし夢が遠くにあるなら最初から全力で走るのは注意が必要です。遠くにある夢ほど初めはゆっくり走り始め、ペースもゆっくりにします。大切なことは走り続けることです。これに勝る力はありません。夢を達成するために決まったペースはありません。夢までの距離でペースが決まります。遠くにある夢であるほど、おのずからペースもゆっくりになるはずです。ゆっくりしたペースに罪悪感を持たないことです。ゆっくりなのはいけないことだと思い、むやみにペースを上げるから挫折します。大切なことは毎日ゆっくりでもいいから続けることです。継続は必ず力になるのです。夢までの距離に応じてペース配分を考える。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その6。プレッシャーがあるから強い精神力を身につけられる。人間はなぜ地球上で強く生きていられるのでしょうか。歩いたり走ったり重いものを持ち上げる筋力が身についているのでしょうか。それは重力というプレッシャーがあるからです。私たちはダンベルを持たなくてもダンベルを持たざるを得ない世界に生きています。重力そのものがダンベルの役目を果たしています。気づかないうちにあなたは筋トレをしています。重力がなければ人間の筋肉は弱ってしまい、くしゃみをするだけであばら骨が折れてしまうと言われています。歩いたり走ったり重いものを持ち上げたりできるのも筋肉のおかげです。筋肉があるのは重力というプレッシャーがあるおかげです。やみくもにプレッシャーを悪者扱いにするのはよくありません。強くなるためのトレーニングです。世の中には重力以外にも様々なプレッシャーがあります。ストレス、緊張、両親、友人からの期待、タイムプレッシャー。どのプレッシャーもあまり嬉しいものではありません。大きなプレッシャーになると逃げ出したくなります。今感じているプレッシャーから逃げるのではなく生かしましょう。どのプレッシャーもうまく活用すれば大きく成長できるダンベルになります。重力のおかげで強い筋力を身につけているように、プレッシャーのおかげで強い精神力を身につけることができるのです。精神力を鍛えるトレーニングのためにプレッシャーを活用する。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その7。プレッシャーというダンベルを活用すれば精神力は鍛えられる。辛いな。筋トレ中は重いダンベルを持ち上げているため辛いと感じる瞬間の連続です。疲れて息苦しくなり表情も悪くなります。しかしそのトレーニングを乗り越えるといいことがあります。以前より筋力が強化されます。傷ついた筋肉線維が回復する際、同じ負荷がやってきても対応できるように元の状態より筋力線維を強化して回復させます。これをオーバーロードによる超回復の法則と言います。私たちはダンベルでトレーニングを繰り返すたびに筋力が上がります。これは筋力だけでなく精神力にも当てはまります。あなたが1000人もの大衆の前でスピーチしている光景を想像しましょう。大勢の人を目の前に極度に緊張するはずです。足や手は震え、上手にスピーチができないことでしょう。今回のスピーチではその、まず、当然です。この緊張に耐えられるだけの精神力がないと、まず乗り越えることができません。では、どうすれば耐えられるようになるのかというと、筋トレと同じです。辛いと思っても何度も続けてください。何度も続けて経験すれば不思議なことが起こります。だんだん慣れて緊張しなくなってしまいます。辛いと感じて落ち込んでも少し休憩すれば以前より強い精神力が身についています。同じプレッシャーがやってきても対応できるように元あった状態より精神力を強化させて落ち込みから回復させます。これをあなたもご存知の慣れと言います。以前より対応できるような強い精神力を身につけています。最初は緊張のせいでうまく話せませんが、慣れてしまえばむしろ緊張することさえ難しくなります。あなたの精神力が鍛えられたということです。プレッシャーを辛いと感じるのは最初だけです。初めての経験は大きなプレッシャーを感じるため誰でも辛いと感じます。そのプレッシャーをダンベルとして活用すればあなたの精神力はぐんぐん鍛えられるのです。プレッシャーで精神力を鍛える。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その8。精神力のトレーニングは筋トレと同じ。筋トレでは段取りが重要です。何もトレーニングを経験していない人がいきなり 100kg のバーベルを持ち上げようとしても挫折します。そんな重いものを持ち上げるほどの筋力はまだないからです。初めは 3kg のダンベルから始めます。慣れてくれば少しずつ重くします。5kg、10kg、15kg と段階を踏んでいけば挫折することなくスムーズにレベルアップできます。そういう段階を踏むことは精神力を鍛える上でも同じです。精神力のトレーニングは筋トレと同じ要領で進めましょう。初めてのスピーチをいきなり1000人の前で行うのではありません。そもそも1000人という大勢の人の前でスピーチをしたことのない人がスムーズに話をしようとしても失敗して当然です。最初は友人や親の前でスピーチをします。相手がほんの数人なら緊張も小さくて済むことでしょう。慣れてくれば10人、50人、100人と増やします。精神力を鍛えていくという段階を踏んでいればこのステップアップはうまくいくはずです。挫折することなくプレッシャーに強くなれます。いずれ1000人の前でのスピーチもうまくいくことでしょう。小さなレベルアップが基本です。 少しずつ今の自分より少し大きなプレッシャーを感じる程度から始めて、ゆっくりレベルアップすればいいのです。小さなプレッシャーを感じることから始める。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その9。心と体の緩みは酸っぱいもので引き締める。私は仕事中、気持ちが緩んできたら酸っぱいものを口にするようにしています。単調な作業が続いたり疲れたりした時にこそ酸っぱいものは持ってこいです。たるんでいる心と体をキュッと引き締めて緩みを元に戻してくれます。もしかしたら酸っぱいものは人間を引き締めるために神様が作ったのではないか。本気で考えたこともありました。それほどなくてはならない存在です。これまで何度も助けられました。酸っぱいものには体だけでなく心まで引き締めてくれます。私が日頃からよく口にしている酸っぱいものを紹介します。レモンジュース、グレープフルーツジュース、梅干し、塩、お酢。今こうやって書いているだけでも唾が出てきました。これらの素材を直接口にしてもいいでしょう。またこれらの素材を活用したガムや飴玉も市販されているので口にしてはいかがでしょうか。例えばグレープフルーツ味のガム、レモン味の飴玉です。市販されている安いもので十分です。しかし威力は絶大です。キュッと体も気持ちも引き締まり、勉強や仕事の効率が回復します。他にも種類は様々なのでぜひ活用してみましょう。気持ちが緩んだ時は酸っぱいものを口にする。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その10。冷たいものに触れると心も気持ちも引き締まる。ダラダラしてきたら冷たいものに触れる習慣をつけましょう。手軽に活用できる代表的な方法は2つあります。1. 冷たい水で顔を洗う。 2. 冷たいミネラルウォーターを飲む。私は仕事中に眠気が襲ってきたらお手洗いに行き、冷たい水で顔を洗うようにしています。温度調節機能のあるお手洗いなら一番低い温度に設定します。ひんやりした冷水で顔を洗えば眠気が一気に吹き飛びます。ダラダラした気持ちも引き締まり、気合までいります。もちろんお化粧をしている女性には顔を洗うのは難しいことでしょう。そんな時、お化粧を落とさずして冷たいものに触れる別の手段があります。冷たい水を飲めばいい。冷たい水を飲むならお化粧をしていても問題ありません。気をつけていただきたいのは冷たいジュースではないということです。糖分がたくさん含まれている飲み物はビタミン D 類を過剰に消化してしまい体に良くありません。水分を補給するなら単なる水よりミネラルウォーターをお勧めします。美容に有効なカルシウムやマグネシウムが豊富に含まれているのでいくら飲んでも健康的です。たくさん飲むことでトイレに行く回数も増え、体の老廃物は排出されます。水分補給と気持ちの引き締めが同時にできる最良の方法なのです。冷たい水で顔を洗うか、冷たいミネラルウォーターを飲む。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その11。朝一番に好きなことが待っていれば早起きができるようになる。あなたはすぐ起きられるようにどう工夫していますか？私は今早起きが習慣になっています。いつもはだいたい4時には起きます。早ければ朝の2時に起きることもあります。もちろんそういう時には夜は早めに寝て、どんなに短くても睡眠時間は6時間は取るようにしています。起きられます。実は早起きのコツがあります。あなたに伝授しましょう。一番楽しいと感じることを朝一番に始めればいい。そういうふうにわざとセッティングします。なぜ眠くても起きられるのかというと、朝一番に好きなことをしているからです。私にとって好きなことは文章を書いたり読書をしたり自分のウェブサイトを作ったりすることです。喜びを感じ、好きで楽しくて面白くて嬉しくて仕方ないことです。そういう自分が好きでたまらないと感じることをわざと朝一番に持ってくるようにしています。すると眠い朝も起きられます。大好きなことが待っていると思うと早く起きたくなります。多少眠くても気になりません。目覚まし時計の音が早く聞きたくなります。本当です。寝起きはもちろん頭の回転も鈍いですが、好きなことをしていると幾分立ち上がりが早くなります。好きなことだからこそ頭の回転が良くなります。早く楽しいことをしたいので未来への行動力がつきます。逆に起きられない人は朝から嫌なことをしているからです。特に嫌いな仕事をしていると朝が辛くてたまりません。今日も嫌な一日が始まる。仕事を早くやめたい。なかなか起きられません。朝に辛いことがあるとなかなか起きられなくなります。いえ、むしろ起きたくなくなります。目覚まし時計の音が悪魔のささやきに聞こえます。嫌いなことをするために早起きしようと思う人はいません。だからこそ寝起きに一番楽しいことをしましょう。楽しいことをしようとするために早起きしようと思いますし、事実早起きができます。ぜひ一番好きなことを朝一番にしましょう。一番楽しいと感じることを朝一番に始める。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その12。人に腹が立ったら世間知らずを相手にしているのだと考える。ムカつくな。イライラする。誰でもそりが合わない人が一人や二人はいます。また日常では人間関係のトラブルに腹を立てることもあるでしょう。自分は正しいことをしているにもかかわらず、なぜか相手から喧嘩を吹っかけられる時もあります。あなたまで感情的になるのはよくありません。言い争っては喧嘩にしか発展しません。喧嘩をしてしまえば仲たがい、絶交、別れという悲しい結末しかありません。大の大人な子供のような喧嘩を避けるためのいい方法はないのでしょうか。実はあります。腹が立ちそうになったらこう考えましょう。相手はまだ世間知らずなんだと。そもそもまだ世の中のことをよく知らない世間知らずは視野も狭くて知識も乏しく怒りっぽいです。へんてこな判断をしたり、時押しもないことを言ったりして、当然まだ知らないからつまらないことに格下しているのねと思えば腹も立ちませんね。どんと大きな器を持って構えることです。相手を包み込むイメージです。急に叱られても耐えることができるでしょう。低い腰を保つために腹が立った時こそ、相手はまだ世間知らずなんだと思えばいい。さあ、あなたが一番苦手な人を想像しましょう。その人をまだ世間のことを十分に分かっていない人なんだと思って話しかけてみましょう。もちろん相手に失礼になるような表現は控えて、できるだけ腰を低くした態度や言葉遣いを意識しましょう。乱暴な言葉や不合理なことを言われても耐えられやすくなるはずです。心を落ち着かせた状態で相手ができるはずです。相手はまだ世間知らずなんだと考える。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その13。朝に余裕がない人は人生にも余裕がない。人の人生の余裕を見るためには朝を見るのが一番です。 朝は一日全体だけでなく人生全体に影響する要素が凝縮されています。朝に余裕がなければ朝食を抜いてしまうことになります。朝食を抜けば日中は元気が出ないばかりでなく頭の回転が鈍くなります。仕事に集中できなくなりうっかりミスも増えます。朝に余裕がなければ急いで走ったり車を飛ばしたりすることになります。不注意により人とぶつかったり交通事故を招いたりする危険性も高くなります。朝に余裕がなければ新聞を読んでニュースをチェックする暇がありません。時事についていけなければ会社の人との話についていけないばかりか様々なビジネスチャンスを失うでしょう。その積み重ねが1週間になり1ヶ月になり1年になり人生になります。朝とはいえ侮ってはいけません。すべて朝が鍵を握っています。ほんの短い時間ですがこれほど大切な時間はありません。朝は人生の壺のようなものです。壺を刺激するように朝もしっかり力を入れるべきポイントです。朝に余裕があるとしっかり朝食を取れます。朝食を取ることで頭の回転が良くなり勉強にも仕事にも力が入ります。心身ともに余裕ができると歩き方も落ち着いて人とぶつかることももちろん交通事故もなくなります。朝に時間があれば新聞を読むことができ時事をチェックして仕事に生かしたり会話に生かしたりできるでしょう。朝の調子が良くなれば必ず一日全体の調子も良くなります。どんなにダラダラした人でも朝だけはしっかりすることです。朝に心と気持ちが引き締まっていれば一日全体が引き締まるのです。朝だけはしっかりする。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その14。悪条件こそ知的レベルを上げるチャンスだ。悪条件はチャンスです。決して逃げ腰にならないでください。考え方を変えれば悪条件はあなたの成長を促す好条件になります。十分に時間がないという悪条件の時はその悪条件の気合に変えましょう。時間がないからこそ必死になって勉強し、いつも以上の集中力と根気を発揮できるはずです。底力が湧きます。十分にお金がないという悪条件の時はその悪条件の知恵に変えましょう。お金がなくても実現できる方法を必死になって考えて編み出すいい機会になるはずです。そこで得た知恵は一生役立ちます。試験の内容が難しいという悪条件の時は自分を高めるチャンスに変えればいい。試験が難しいからこそいつもより工夫をした勉強法を模索する必要があります。そこで生み出した勉強法は社会に出てからでも通用するはずです。人間はぬるま湯に浸かっている時には成長しません。ダラダラしてしまい現状維持どころか下降線をたどります。少し居心地が悪いと感じる悪条件の時こそ成長できます。悪条件の中で何かいい方法はないかと必死に試行錯誤することであなたの知的レベルが上がります。自分を追い込ませる状況をあえて作ることです。今までにない限界を超えた力を発揮できるようになります。生き延びるために火事場のバカ力とも言える異常な能力を発揮します。だからこそ悪条件ほどあなたの潜在能力を引き出す絶好の条件なのです。悪条件を歓迎する。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その15。恥ずかしい経験があなたの心と体を引き締める。成長するためには恥ずかしい経験が必要です。若い時は世の中のことも常識も知らないため何もかも恥ずかしい経験の連続でした。相手の気持ちを無視した行動をして後から自分を恥じます。テーブルマナーを知らなくて赤面します。すべてが恥ずかしいことばかりでした。しかし大人になるほど世の中のことが分かり常識も身につくため恥ずかしい経験が少なくなります。一見すれば生き方が上手になるように映ることでしょう。そんな大人こそ恥ずかしい経験が必要です。たるみ始めた自分を引き締めるためです。多くの経験を積み上げたために慣れてしまい逆にダラダラする人がいます。年を取るにつれてマナーも常識も身につくことで緊張感が抜けてしまいます。そういう時にこそ初心に帰るために恥ずかしい経験をすれば変わります。赤面するような失敗をすることで大変なことをしてしまった、失敗した、謝ろう、次から気をつけようと悔やみます。その時に腰が低くなり謙虚になります。謙虚になって腰が低くなることこそ大人になると言います。そういう姿勢になるためにも恥ずかしい経験をたくさんすることです。恥ずかしい経験は大人こそ必要です。初体験が少なくなったら自分から初体験を探しましょう。同じ毎日の繰り返しになったら赤信号なのです。年を取るにつれて恥ずかしい経験をするために初体験を求める。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その16。ライバルに勝ちたければ一度ライバルのファンになる。今は多くの企業が対立し合い競争は当たり前の時代になりました。ラーメン屋は他のラーメン屋が競争相手になります。作家は他の作家が競争相手になります。アイドルは他のアイドルが競争相手になります。あなたも自分と同じ仕事をしているライバルがいるはずです。ライバルに勝つためには一度ライバルのファンになりましょう。ライバルが提供しているサービスを受けてみたり、ライブに参加したり、ブログをチェックしたりします。誰より猛烈なファンになりライバルを研究します。そんなことをしたらライバルの売り上げに貢献してしまうではないか。確かにその通りです。しかしそれ以上に大切なことを経験できるからです。ライバルがしているサービスを直接受けて感じることであなたの気持ちが引き締まるからです。ライバルはあなたと競い合うだけのことはあり、高品質のサービスを提供できているのでしょう。あなたが知らないような意外なサービスを提供したり工夫をしたりしていることは十分に考えられます。その品質をあえて自分の体で感じることで驚き感動すれば切迫感が生まれます。ライバルは頑張っている、自分も頑張らなければ。シャキッと気持ちが引き締まります。もちろんライバルだからこそ参考になる情報が多くあることでしょう。仕事の進め方を参考にしたり、サービスの提供方法などを工夫したり、照らし合わせられることは数多く存在します。ライバルに勝ちたいときこそ一度ライバルのファンになるのです。ライバルのファンになる。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その17。そりの合わない人がいるから仕事がはかどる。人間関係に悩んでいます。私はサイトを運営していることもあり、こうした相談をよく受けます。学生時代までは自分とそりの合う人とばかりつるんでいました。話が合わない人や趣味の合わない人とは無視すればいいだけです。特に人間関係に悩んだ経験がない分、社会に出てからは度肝を抜かれます。社会ではむしろ気の合う人と出会う方が少なくなります。社会で仕事をしていれば人間関係の悩みは誰でも当たり前です。ない人の方が珍しいです。大切なことは悩みから逃れることではありません。人間関係の悩みを持つことで得られる意外な効用に気づきましょう。もし気の合う人と一緒に仕事をするなら仲が良いがゆえに気持ちがだらけてしまいます。職場でも雑談が多くなり仕事が進まなくなり集中できなくなるでしょう。 しかし、気の合わない人とは話が合わないため、無駄な雑談が少なくなり、仕事が効率よく進みます。緊張感が継続し、静かな職場になり、仕事に集中しやすくなります。故に、成果を出しやすくなります。また、人間関係の緊張感があるからこそ、人間について勉強をするチャンスとも言えます。人間関係に悩んでいます、というのは、むしろ贅沢な悩みです。むしろ、恵まれた職場環境です。それは、あなたの受け止め方次第です。受け止め方がマイナスになっているだけです。私も仕事で反りの合わない人はたくさんいます。そういう人ばかりに囲まれて仕事をしています。だからこそ、今このようにして多くのことを学べました。反りの合わない人からは学ぶべきことがたくさんあります。反りの合わない人に囲まれているからこそ、無駄な雑談が減り、仕事に集中できます。定時で退社できるのです。反りの合わない人を大切にする。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その18。水風呂で身も心も引き締める。私は一日の終わりにはいつも銭湯に通っています。大きなお風呂に浸かり、半身浴をします。ぬるま湯でも10分ほど使っていると、急に汗が吹き出し始めます。体が芯から温まったところでお風呂を出たいところですが、私の場合、ちょっと変わったことをしています。温まった体を水風呂に入って冷ますようにしています。せっかく温まった体を冷やすのはもったいないと思われることでしょう。経験的にそうするようになりました。水風呂には大きな2つの特徴があります。1. 風が引きにくくなる。 2. 身も心も引き締まる。私はこれまでの人生経験から温まった体でお風呂上がる方が風邪を引きやすくなることに気づきました。温まったから風邪を引きにくいと考えてしまいそうですが、逆です。湯冷めをして逆に体が冷えてしまいます。体が温まっているので熱を発生させようとする体の働きが鈍くなり、お風呂を出た後は急に鳥肌が立ちます。温まった分しばらくすれば急激に体温が低下し風邪をひきます。しかし水風呂に入っていると逆に風邪をひきにくくなります。冷たい水に浸かっているからこそ体が冷たさに対抗しようと熱を発生させようとします。水風呂に入っているわずかな時間は当然寒いですが、水風呂から出た後はなぜか温まっています。風邪もひきにくくなります。なぜか水風呂に入る習慣を始めてから風邪をひきにくくなりました。もう一つ忘れてならないのは、心と体を引き締める効果もあることです。冷たい水に浸かると低温度のためキュッと体中に気合が入ります。怠けた気持ちが引き締まります。引き締まった精神状態は物事を前向きに捉えられるようになり、なぜかプラス思考になります。水風呂は風が引きにくくなり、身も心も引き締まるというダブル効果があるのです。水風呂に入って身も心も引き締める。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その19。環境はお金を出してでも買え。素晴らしい環境はお金を出してでも買うことです。単なる環境とはいえ、心に強く影響します。子供の教育のことを考えて、入学前に引っ越しする家庭を見かけます。なぜそうするのかというと、子供の成長のためです。周りの学生たちが勉強していればダラダラしたくてもできなくなります。みんな勉強している、自分も勉強しよう。周りの雰囲気に飲み込まれます。流されてでもいい。周りの勉強している姿はいい影響です。悪い影響を受けるのはいけませんが、良い影響はどんどん受けることです。良い影響を受けやすいためにお金を出しています。子供が勉強をサボらず良い友人関係を築くために環境を整えるというのは一つの知恵です。私はいつも外出をして執筆しています。よほどの理由がない限り自室で執筆することはありません。あえて外に出て執筆をしています。コーヒーショップによっては1杯400円近くすることもあります。コーヒー豆を挽く機械を購入した方が長期で見て安上がりになるのは分かっていますが、あえてそれはしていません。どうしても自分の部屋はリラックスしてしまい集中しにくいです。コーヒー一杯の値段で気持ちが引き締まる素晴らしい環境が手に入ると思えば格安です。美味しいコーヒーと心地よい雰囲気を味わっていると良い発想も浮かびやすくなり、執筆に集中できます。環境さえ良ければ集中するのは難しいことではありません。素晴らしい環境はお金を出してでも買うことです。今のこの瞬間は一生に一度だけです。お金を出せば環境が手に入るだけでもありがたいと思うことです。素晴らしい環境のためにお金を出す。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その20。定期的に模擬試験を受けてショックを受ける。高校では定期的に全国の模擬試験が行われます。よほどの理由がない限り、学校側で強制的に受けさせられるものがほとんどです。受験生にはそれだけ重要な意味がたくさんあるということです。模擬試験を受ける目的といえば様々です。現時点での実力を試すため、弱点を把握するため、テストの時間配分を確かめるため、本試験と似た雰囲気を体感し本試験でも緊張を和らげるため、どれも大切な目的です。しかし二の次です。模擬試験の真の目的があります。ダラダラした心と気持ちを引き締めるために模擬試験は存在します。試験勉強では必ずどこかで気持ちの緩みが発生します。特に受験のような長期間にわたる試験では、やる気をいかに継続するかが成功の鍵を握っていると言っても過言ではありません。心と気持ちを引き締めてやる気を出すには、実際に模擬試験を受けるのが一番いい。模擬試験はいわばショック療法です。他人に頑張れと言われてもなかなか気持ちが引き締まりません。しかし実際に模擬試験を全力で受けた後は何らかのショックを受けます。弱点が分かったり、思ったよりうまく問題に回答できなかったりして自分の能力不足に落ち込むことでしょう。何より全国の中の自分の順位が分かるというのは大きなポイントです。模試では順位が発表されます。自分の順位が何人中の何人なのかが数字としてはっきり見えると切迫感が生まれます。これこそ模擬試験を受ける一番の理由なのです。模擬試験を受けてショックを受ける。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その21。団体行動をするとダラダラしたくてもできなくなる。私は高校時代体操部でした。体操部を選んだ理由は様々ありましたが、一つは個人競技だからという理由でした。団体で進める競技はメンバーが多くなる分不安定になる要素が多くあります。一人が欠けると練習ができない状態になります。一人がイライラしていると他のメンバーにもイライラが波及することもあります。メンバーの一人のトラブルがチーム全体に及ぶことが当たり前です。団体の規模が大きくなればなるほど、そういう協力しなければいけない要因が増えます。団体で協力しないと勝利できないのは自分には不向きだなと思っていました。私は昔から一人で淡々と進めるのが好きでした。 そこで個人競技である体操競技の魅力に惹かれて選びました。自分で自分を律すれば勝因を自分でコントロールできるというのは大きな魅力でした。勝因を全てが自分でコントロールできるというのはやりがいと責任を感じました。しかし実際に体操部に入部してみると思っていたことと現実は大きく異なることを実感します。一人で練習を進めるのは想像以上に難しいです。誰と争うわけでもなく誰を気にするわけでもありません。自分の気が進んだ時にできるところまでやります。ストレスも小さくて安易な気持ちに浸れます。嫌なら練習をサボればいいだけです。そうした状態になるとやはり人間ですからいつの間にか楽な方へと傾いてしまいます。まあまた今度でいいか。何度そう思って練習をサボったか数えきれません。一人が好きだから個人競技を選んだにもかかわらず逆に団体競技の大切さを感じるのは全くもって意外な出来事でした。個人競技の中にいるからこそ逆に団体競技の素晴らしい部分が見えました。みんなと協力しながら進めるというのは逆に言えばサボりたくてもサボれなくなるという状況です。簡単にやめるわけにもダラダラしたくてもしにくくなります。だからこそ心も気持ちも引き締まり惰性を取り払えます。団体競技の良さはそこです。大勢の人がいるがゆえにサボりたくてもサボれなくなり強制的に気持ちを引き締めざるを得なくなるのです。団体競技で強制的に気持ちを引き締める。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その22、仕事の記録をつけて成長を実感する。自分で試してみて思ったより刺激を受ける習慣があるのでぜひご紹介します。私は本を書くときに去年と同時期の作品とをよく比べています。年間の作品と書くペースや作品の質を見て去年と同時期の作品をもとに比べています。例えば今日が4月1日だとします。去年の4月1日時点では8冊目まで書けていたが今年は9冊目まで書けている。去年より早いペースで書いていることが分かり無性に嬉しくなります。去年の自分を超えたような気がするからです。また作品の内容を比べることもあります。ちょうど去年の今頃はどんな内容の作品を書いていたのだろうか、文章はどんな書き方だったのだろうか、ちょうど去年の作品を振り返って読んでみます。そんな時去年の文章より質が上がっていたり読みやすくなっていたりすると成長が感じられ嬉しい気持ちになります。自分が自分を超えるという意味で去年の自分と比べるのはいい刺激になります。もちろん逆のパターンもあります。去年の4月1日時点では8冊目まで書けていたが今年は7冊目しか書けていないとペースが落ちていることがわかります。大きな理由がないのにペースが落ちているということは明らかに怠けていることが原因です。このままではいけないと感じ気が引き締まります。場合によっては思い切って2年前の今日や3年前の今日と比べることもあります。過去になるほど成長の違いがはっきり感じられます。成長が数字や目で確認できるのは素晴らしいことです。成長を感じればやる気が出ますし、成長が悪ければ気持ちが引き締まります。日々の仕事のペースを持続させる意味においても仕事の記録をつけるのは大変大きな意味があります。あなたが手がけている仕事を記録に残しているでしょうか。面倒と思ってもぜひ数字で記録をつけてみましょう。可能ならグラフにしてみるとさらに効果的です。記録はつければつけるほどやりがいを感じて面白くなります。人間は自分の成長が感じられるときにやる気を出して生き生きします。今は面倒と感じる記録は未来になってから大いに役立つのです。成長記録をつけて過去の自分と比べる。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その23、食事を取らないと全てにおいて不利になる。腹が減っては戦はできぬ。先人は空腹時の状況を絶妙な一言で断言しました。お腹が空いている時には単純に力が出ません。命をかけた勝負ではお腹が空いていたので負けたというのでは話になりません。パワーを出すためにはエネルギーが必要であり、エネルギーを出すためには食事が大前提です。またお腹が空いている状況は力だけの問題ではありません。イライラしやすくなります。情緒が不安定になり気持ちに余裕がなくなっては勝負では大きなハンディキャップになります。まだこればかりではありません。お腹が空いていると力が出なくて情緒不安定になる上に頭の回転まで悪くなります。ブドウ糖が足りなくて脳の働きが鈍くなります。私の場合、受験生時代にダイエットをしながら勉強をしたことがあります。記憶力も集中力も根気も出なくて勉強という状況ではありませんでした。頭を使う記憶作業は致命的でした。当然テストで良い点を取れるはずがありません。大事な勝負の前には必要な食事を抜くというのは百害あって一利なしです。そもそも食事はきちんと3食取ることです。女性にはダイエットのため食事を抜かす人がいます。食事の量を減らすことはあっても抜かすのは厳禁です。食事をきちんと取らないと出る元気も出なくなります。しっかり腹ごしらえをしてから勝負に挑むことです。食事を取ることでカロリーを摂取でき身も心も力もいります。本番前にどんなに練習を積み重ねていてもお腹が空いていては力が出なくて台無しです。頭の回転が鈍くなり解ける問題も解けなくなります。だからこそ腹が減っては戦はできぬです。勝負の前にはしっかり食事を取る。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その24、自分の財布からお金を出して学校に通う人は意気込みがすごい。私は高校卒業後19歳の時アメリカの語学学校に半年間通った経験があります。語学学校では高校を卒業した若者もいれば社会を一度経験した大人もいて年齢層は幅広いものでした。日本人と韓国人が多かったですが、モンゴル、ロシア、北朝鮮など多種多様な人たちが一つの教室の中で勉強していました。今思えば貴重な体験をしたと思います。そんな語学学校では気づかざるを得ない生徒たちの特徴がありました。親がお金を出して通う生徒はよく授業をサボりますが、自分のお金を出して通っている生徒はサボりません。もちろん高校卒業したばかりの若者は学費を払うほどのお金を持っていないという経済的事情もあるでしょう。お金がなければ親の援助に頼るのは仕方ないことです。しかし親からお金を出して学校に通う人は勉強への意気込みが緩い傾向があります。自分の財布からお金を出していないため貴重な経験をしている実感が湧きにくいのでしょう。そんな中、一度社会に出て働いた後、語学勉強をするために自分の財布から大金を出して留学している人がいました。自分の財布からお金を出している人は見るからに違います。自分でお金を出して通っていると言われなくても、授業中の姿勢を見ればすぐわかるほどでした。無遅刻、無欠席の上、宿題も真面目にして、その上授業中も積極的です。積極的に発言をして、お金の元を取ってやろうという意気込みが伝わってくるほどでした。言い方は悪いかもしれませんが、少し怖いくらいです。すべてにおいて必死でした。苦労して稼いだお金を支払っているのだから、元は取ってやろうという意気込みがありました。 面白いことに、この現象は日本人のみならず他の国の人たちにも同じ現象が見られました。自分のお金を使うと必死になるのは世界共通です。活力と緊張感にあふれ、勉強する姿勢が鋭くなります。本当に勉強をするなら、やはり自分で稼いだお金で学校に通うのが一番です。一生懸命に働いて稼いだお金だけあって、必ず気持ちも引き締まるのです。自分の財布からお金を出して学校に通う。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その25。自己管理が苦手な人は学校に通ればいい。ただし、自分のお金を使うこと。勉強のベストは独学です。自分で自分を管理するというのは生きる上で基本だからです。自分をコントロールできなくて誰が自分をコントロールするのでしょうか。もちろん、初めこそ独学は大変ですが、自己コントロールを鍛える貴重な経験ができます。スケジュール管理、勉強の進め方など、自己コントロールをするノウハウは社会に出てからも通用します。初め苦労した分、後で必ず役立ちます。独学とはそんな自分を律する良い機会になります。大変と感じる独学だからこそ、学校では学べない多くのことを学ぶ機会になります。しかし、です。そうは言っても、独学がなかなかうまくいかない人もいるでしょう。勉強をどこからどう手をつけていいのかわからないと途方に暮れます。自己管理に自信がない人や、そもそも自分で自分を管理できない人は最終手段があります。学校に通ることです。学校に通えば、学校側でカリキュラムを立ててくれます。生徒の理解に応じてカリキュラムを立ててくれるので、理解もしやすく、挫折も減ることでしょう。先生のわかりやすい指導もあれば、難しい問題も解けるようになります。他の生徒もいるので、だらだらした人も気持ちが引き締まります。自分で自分の気持ちをなかなか引き締められない人は、学校に通えばいい。このように数多くのメリットのある学校です。しかし、独学が苦手で学校に通う場合、次の約束だけは必ず守ってください。学費は自分で払うという条件です。親からお金を出してもらっては、いくら学校に通うとはいえ、サボり始める姿が目に見えます。そもそも自分で自分を管理できないから、学校に頼ろうというような人です。そんな怠け癖のある人は、たとえ親からお金を出してもらっても、勉強への意気込みは乏しいことでしょう。だからこそ、学校に通うなら、自分のお金で通うことが大切です。自分のお金だから、勉強に活力と緊張感があふれ、成功につながるのです。独学が苦手な人は、自分のお金で学校に通る。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その26。競争の世界に身を置くと、おのずから闘争心が湧いてくる。小学生や中学生の時、隣に座っている友人からの影響を受けたことはありませんか？一人で勉強するとサボってしまいますが、前後左右に生徒がいると様々な刺激を受けることができます。ここの問題、どう解くかわかる？テストの結果どうだった？すごいね。わからない問題を教え合ったり、点数を言い合って、勝ち負けを競い合ったり、などすぐできます。前後左右に生徒がいるからこそ、自然と身が引き締まります。隣に座っている人が賢い人だと、自然と自分の学力も上がってしまいます。学校に通うメリットは、カリキュラムだけではありません。学校に通うということは、同時に競争の世界に身を置くということになります。点数が悪いと侮辱されると思い、必死になります。勝てば褒められ尊敬されると思い、一生懸命になります。他の生徒がいることで自然と意識してしまい、闘争心を燃やせます。ストレスと言ってしまえばそれまでです。それが良くも悪くも学校の特徴です。学校に通うなら競争の素晴らしい魅力を最大に活用して学力アップにつなげることです。競争の世界に身を置く。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その27。あなたの人生は常に上向きである。弱気になっている人は自分の悪いところばかりを見ています。大切な友人との別れ。失恋してしまった。仕事で失敗した。それらを全て下向きに考えています。悪いことだと思い、自分の人生の悲劇に嘆きます。自分の人生にはいいことがない。いいえ、違います。人生では常にいいことしかありません。散歩をするときに歩き方が何であろうと前にしか進まないように、人生でも生き方が何であろうと前にしか進みません。歩くことは前進することです。生きていることは前進していることに気づくことです。すべて進化です。たくさんの人と出会って、たくさんの話をしたり、たくさんのことを知ったりすることはすべて成長です。人との出会いも別れも、恋愛も失恋も、仕事の成功も失敗も、人生のいわば新陳代謝です。常にあなたは成長しています。新陳代謝がないと肌の調子が悪くなるように、人生でも失うことがあって初めて安定します。たった一つの無駄もありません。一見無駄と思えるような出来事もそれが無駄と分かったという収穫があります。自分の人生は常に上向きになっていると気づくことです。出会いも別れも恋愛も失恋も成功も失敗など全ての出来事は実はプラスにしかなっていません。あなたの人生は常に上向きなのです。自分の人生は常に上向きであることを悟る。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その28。もっとたくさんと考えるのは心の病。もっとたくさん欲しい。私たちは幸せになるためには、より多くのものを欲しがることを考えます。より多くのお金が欲しい。より高い地位が欲しい。より多くの友人が欲しい。よりたくさんの道具が欲しい。より広い土地が欲しい。これまでもっとたくさんを目指していました。しかし、たくさん手に入れたことで本当の幸せを得たのでしょうか。確かに、より多く手に入れると一時的に幸せになれることでしょう。しかし、そんな状態はすぐ慣れて、いつの間にかあって当たり前と考えるようになっているはずです。また、もっとたくさんを意識し始めていることでしょう。手に入れては飽きて、また手に入れては飽きるという繰り返しです。もっとたくさんという心がけは実は心の病です。満足できないという病気です。少し多く手に入れれば一時的に満足しますが、少し時間が経つと慣れてすぐもっと欲しくなります。さらに多くを手に入れて一時的に満足してもやはりまたもっと欲しくなります。満足できないという心の病気を持っているならいつまで経ってもこの繰り返しです。極端に言えば死ぬまで繰り返します。このままでは死ぬまで本当の満足感が得られません。ちょっとおかしいぞ。繰り返しになっていないか。そろそろ気づきましょう。たくさん手に入れても幸せを感じるのはほんの一時的であることを。もっとたくさんという考え方をそろそろやめることです。代わりにすでに十分という考え方に変えましょう。より多く手にするのではなく、実はすでに十分主にしているのだと考えます。 何かを手に入れて幸せを感じるのではなく、今すでに満たされているということを心がけることです。まず、生きていることに感謝。健康を手に入れていることに感謝。友人がいることに感謝。自由があることに感謝。心臓が勝手に動いていることに感謝。すなわち、愛に囲まれているという事実に気づくことです。愛に囲まれているという事実に気づけば、今この瞬間から幸せを感じることができます。手にするのではなく、すでに手にしています。そもそも、今あなたが生きているということは、両親が愛し合わなければ誕生しませんでした。親からの愛情がなければ、あなたは生きていけなかったでしょう。両親からの愛があったからこそ育つことができ、今生きています。素晴らしい健康はまさに自然の賜物です。意識をしなくても心臓が勝手に動いている。意識をしなくても髪は伸び、汗をかき、肌は新陳代謝を繰り返すという営みに気づきましょう。なんて素晴らしいのだろう。すでに素晴らしい宝を持っているではないか。そういう宇宙の愛に気づくはずです。神様がいるとしか思えないような全ての偶然が重なりすぎています。そういう考えが身につけば幸せは一時的ではなく永遠に続きます。深い喜び、愛情が感じられます。すでに十分という考え方を身につければいい。その時、もっとたくさんという心の病からようやく解放されるのです。すでに十分の宝を手にしていることに気づく。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その29。デジタル時計よりアナログ時計の方が時間量を感覚的に捉えられる。気持ちを引き締めるためにはタイムプレッシャーを感じることが大切です。タイムプレッシャーを感じるためには目の届くところに時計があればいい。自然と時計が目に飛び込んでくれば自然と時間を意識してしまい気持ちが引き締まります。無限にあるような時間は有限である意識を強く持つことです。有限という意識を持つことで行動や姿勢に張りができます。さて、おすすめの時計はやはりデジタル時計よりアナログ時計です。アナログ時計の方が気持ちを引き締める効果が強いからです。デジタルは単純に今の時間を数字で表示しています。時間は一目で把握できますが、肝心の時間量が感覚的に捉えにくいです。数字だけの表示になっているため、経過した時間量や残りの時間量などが感覚的に曖昧です。その点、アナログ時計は違います。時刻を表す円と針の状態が円グラフのような状態になっています。そうなることで、どのくらい時間が経ったのか、残り時間はどのくらいなのかという状態を見た瞬間、感覚的に感じ取れます。より具体的な時間感覚を持つために、アナログ時計は最高のアイテムです。時間感覚を大切にしている企業では、会社の壁にかけている時計は必ずアナログ時計です。なぜデジタル化が進んでいる今の時代にわざわざアナログを用意するのかというと、そういう意味があるからです。仕事をしている人に具体的な時間感覚を持たせて気持ちを引き締めさせる効果を狙っているからです。アナログ時計で時間を感覚的に感じ取る。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。その30。親からの支援を自分から断ち切る。心と気持ちを引き締めるとっておきの方法を紹介しましょう。親からの支援を自分から断ち切るという方法です。小学生や中学生の時点では食いぶちを稼ぐ能力がまだないので親を頼らざるを得ません。幼い頃は親の保護を受けるべきであり、そうしなければ生きていけません。しかし、いつまでも親の保護を受けるべきかというと、そうではありません。学校を卒業して社会人になり、自分で稼ぐようになれば、そろそろ親からの保護を断ち切る時です。一人暮らしをしましょう。親からの支援を断ち切ると、大変なのはわかります。しかし、これほど気が引き締まることもありません。自分の生活、人生、命が関わっていることは必死になって、何とかしようと努力します。自分で自分を追い込むためにも、親からの支援を自分から断ち切ることが必要です。親と一緒に暮らすことで、家賃が節約できるという人がいます。それは、得、ではなく、むしろ、損、です。自立、という貴重な成長を捨てているからです。学校では教えてくれない大切なことです。しかし、いずれ必要になる力です。学校でも家庭でも学べないことはどこで学ぶのでしょうか。あなたが一人暮らしをして社会の荒波に揉まれるしかありません。心と気持ちを引き締めるためには親からの保護を断ち切って自分の力で生活してみることが一番です。一人暮らしをする。自分で稼いだお金で生活する。自分で食事を作る。親は死んでこの世にはもういないと仮定しましょう。そう思うのは不謹慎かもしれません。しかし現実的なことを言えば遅かれ早かれいずれそういう日は必ずやってきます。目を背けたい事実かもしれませんが、背けたい事実に目を向けることができる人が大人です。いつ親がいなくなっても生きていけるように今のうちから準備が必要です。準備は早ければ早いほどいい。それだけたくさんの自立の機会と時間の余裕が与えられるからです。学校を卒業して社会人として自分で稼ぐようになったら積極的に親元を離れましょう。親からそうしろと言われてするのではなく、あなた自ら一人で暮らしたいと申し出ます。なぜだと聞かれたら、人として自立したいからと言えばいい。ダメだと言われたら、じゃあ親が死んだ時私はどうするのとさらに反論すればいい。親を卒業できて初めて一人前なのです。親の保護を卒業する。たるんだ心と気持ちを引き締める30の方法。まとめ。その1。まず夢を持つ。その2。好きなことと得意なことをキーワードに夢を探す。その3。一番を目指すのではなく自分の才能を生かしきることを目指す。その4。大きな夢は小さく区切って一口サイズにする。その5。夢までの距離に応じてペース配分を考える。その6。精神力を鍛えるトレーニングのためにプレッシャーを活用する。その7。プレッシャーで精神力を鍛える。その8。小さなプレッシャーを感じることから始める。その9。気持ちが緩んだときは酸っぱいものを口にする。その10。冷たい水で顔を洗うか冷たいミネラルウォーターを飲む。その11。一番楽しいと感じることを朝一番に始める。その12。相手はまだ世間知らずなんだと考える。その13。朝だけはしっかりする。その14。悪条件を歓迎する。その15。年を取るにつれて恥ずかしい経験をするために初体験を求める。その16。ライバルのファンになる。その17。ソリの合わない人を大切にする。その18。水風呂に入って身も心も引き締める。その19。素晴らしい環境のためにお金を出す。その20。模擬試験を受けてショックを受ける。その21。団体競技で強制的に気持ちを引き締める。その22。 成長記録をつけて過去の自分と比べる。その23、勝負の前にはしっかり食事をとる。その24、自分の財布からお金を出して学校に通う。その25、独学が苦手な人は自分のお金で学校に通る。その26、競争の世界に身を置く。その27、自分の人生は常に上向きであることを悟る。その28、すでに十分の宝を手にしていることに気づく。その29、アナログ時計で時間を感覚的に感じ取る。その30、親の保護を卒業する。